草原で羊を飼っていた羊飼いに現れた天使は、彼らに恐れるなと言い、すべての民族に及ぶ大きな喜びの知らせを伝えると言いました。その大きな喜びの知らせが何かを、今日の本文11節12節がこのように明かしします。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。ジュリアス・シーザーの養子だったオクタビアヌスは政敵アントニウスを退け、ついにローマの天下を統一しました。そして彼は元老院から尊厳者という意味のアウグストゥスという称号を得て、ローマ帝国の最初の皇帝になりました。のみならず彼は自分の養父シーザーを神格化しました。それで神の息子である自分も神だと公言しました。当時文章を残した人々は、誰も彼もが新しい時代が到来したことを歌い、ローマの偉大さを賛美しました。またある人々はアウグストゥスをこの世の救い主だと呼び、皇帝崇拝思想が芽生えました。これに比べれば、貝羽桶に寝かされている血のみ子のイエス様はみすぼらしいことをこの上なく見えます。この血のみ子には政治的な力もなく、軍事的な力もなく、経済的な力もなく、学問的な力もありませんでした。そして将来そのような力を持つ可能性もないように見えました。またこの血のみ子が私たちのために何をしてくれることができるのかという疑問も浮かんだりもします。けれども羊飼いたちに現れた主の天使はとてもはっきりと大きな喜びの知らせが何かということを語っています。ダビデの町にあなた方の救い主がお生まれになりましたが、それが主なるキリストだ。その時空中に天の大軍、これは天使たちを表す言葉です。天使たちが現れ神様を賛美しました。14節がこのように明かしします。意図高きところには栄光、神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。血のみ子のイエス様がこの地に来られたことが神様に栄光となるのは、神様の一人子を送り死に値する人間を救う、それは神様の神様らしさを非常によく見せてくれるからです。そしてもう一歩踏み込みますと、地には平和、御心にかなう人にあれという言葉は本当に意味深長です。当時ローマ帝国の人々はローマ皇帝が与える平和に酔っていました。そしてその平和は永遠のことのように思いました。後世の人々はこの時から約200年間をローマの平和、パックスロマーナと呼びました。しかし真なる平和はローマ皇帝からは来ず、救い主である血のみ子イエス様から来るということが神様の宣言です。ローマ帝国をはじめとしてこの世のどこの国ででも新しい統治者が現れたら、彼が最も重要に考えることの中の一つが平和です。政治的な安定を通してだろうが、また経済的な豊かさを通してだろうが、 社会的な共存を通してだろうが平和を提供すると公言します。けれども人類の歴史上いかなる統治者が真なる平和を提供したでしょうか。一人もいません。しかし神様は天の大軍を通してはっきりと語られました。真なる平和は血のみ子イエス様を通してのみ享受できるとおっしゃいます。それでイエス様がこのようにおっしゃいました。ヨハネによる福音書14章27節がこのように明かしします。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるな。主が平和を与えることを約束なされ、その平和は誠にも永遠にも決してなれないこの世の平和と区別し、私の平和とおっしゃいました。なぜならその平和をくださるお方が誠であり永遠のお方だからです。ですから私たちが家庭で、職場で、学校ではもちろん、さらには病床までも、私たちが主の中にいて、主が私たちの中にいらっしゃるならば、私たちはそこから主がくださる平和を享受できます。草原にいた羊飼いたちは天使から血のみ子イエス様の誕生に関する知らせを聞いただけではなく、天から天の大軍が賛美するのを見てからはじっとしていることができませんでした。その時彼らが取った行動を16節がこのように明かししています。そして急いで行ってマリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かせてある血のみ子を探し当てた。羊飼いは遅れることなくベツレヘムに向かって駆けていきました。けれどもベツレヘムにあるたくさんの家の中から貝羽桶に寝かせられた血のみ子のイエス様を探すのは容易ではなかったことでしょう。探すに該当するギリシャ語の単語がアニュリスコですが、捜索するという意味です。羊飼いたちがベツレヘムにある家でマリアとヨセフ、貝羽桶に寝かせられた血のみ子のイエス様がいるにふさわしいと思われる家ごとに門を叩いたはずです。そしてついに血のみ子のイエス様を見つけました。続けて17節はこのように明かししています。その光景を見て羊飼いたちはこの幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。羊飼いは天使から聞いた幼子に関する話、すなわちこの幼子が来臨を約束された救い主であり、この幼子の誕生は全世界に届けられる大きな喜びの知らせだということを明かししました。羊飼いたちは自分たちが見た天使の姿がどれほど神秘的だったかは伝えませんでした。またその天使に翼がいくつあったかも話さず、その天使を見たことによってどれほど震えたかも恐れたかも話しませんでした。それのみならず、天使の言葉を聞いた後に天にいた天の大軍がの数がどれくらいだったか、彼らが歌った賛美がどれほど美しかったのか、彼らが持っていった楽器が何だったのかも話しませんでした。羊飼いたちが伝えたのはただ一つ、この幼子について話してくれたことでした。私たちの信仰の確信が何であらねばならないのかをとてもはっきりと見せてくれています。羊 羊飼いの話を聞いた人々の反応を18節がこのように明かしします。聞いた者は皆羊飼いたちの話を不思議に思った。羊飼いが伝える話を聞いた人々は非常に驚きました。不思議に思うはギリシャ語でタウマゾです。この動詞は自分の考えを超えて起こったことを見た後に見せる反応を表現する言葉です。例えば悪霊を追い出されたイエス様を見た時や視覚障害者の目を見えるようになされたイエス様を見た時、五旬節に聖霊が望まれた後に人たちが学んだこともないいろんな国の言葉で福音を伝える姿を見た時などです。羊たちの話を聞いてから人々は彼らに起きたこと、すなわち主の天使が彼らを訪問したことと天の大軍の賛美を見たことについて驚いたでしょうし、主の天使がこの世の数多くの部類の人々の中で最も冷遇されていた職業の羊飼いを訪ねてきたという事実に驚いたでしょう。そして何よりも一部屋がなくて家畜の飼い場桶に寝かされていた幼子、か弱いことこの上なく見えるこの幼子が救い主キリストという事実に驚いたことでしょう。ところで羊飼いたちが伝える話を聞いてから全く違った反応を見せた人が一人いました。19節がこのように明かしします。しかしマリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていた。マリアは羊飼いが伝える話を聞いてから不思議に思いませんでした。それらの言葉をすべて心に収めて思い巡らしました。収めるはギリシャ語でスンテレオですが、心の中の深いところに置いて安全に守るという意味であり、思い巡らすはギリシャ語でスンバロですが、文字的な意味は投げるです。この言葉に自分を投げ込むことでその言葉を深く思うことです。マリアにはすでにイエス様を妊娠する前に天使ガブリエルが訪ねてきました。羊飼いを通じて聞かされた幼子のイエス様が救い主キリストであり、天の大軍が賛美したという話はマリア自身が天使ガブリエルに聞いていたことすべてが事実だと証言しているようでした。それでマリアは羊飼いたちの話を聞いてからその話をあたかも宝石を隠すように自分の中に深く置き、またその話に自分を投げ込むことでその言葉を信頼していたんです。言い換えますと、マリアは羊飼いを通じて聞かされた神様の御言葉を自分の心に抱いただけではなく、その御言葉の中に自分を投げ入れました。マリアはこんな態度を今回だけ見せたのではありませんでした。ルカによる福音書2章51節がこのように明かしします。それからイエスは一緒に下って行きナザレに帰り、両親に仕えてお暮らしになった。母はこれらのことをすべて心に収めていた。イエス様が12歳の時のことでした。イエス、イスラエルの最大の名節の杉越の祭りを迎え、イエス様の家族はエルサレムに登っていきました。杉越の節期を終えて木と一日が経ってイエス様がいないことに気づきました。マリアとヨセフはもしや同行していた親戚と一緒にいるのかと思い探しましたが、いませんでした。あちこち探しながらエルサレムまで戻っていきました。 ついに3日ぶりに神殿で数人の学者と討論しているイエス様を見つけました。その時マリアがイエス様に、なぜこんなことをしてくれたのです、ご覧なさい、お父さんも私も心配して探していたのですと言いました。するとイエス様は、どうして私を探したのですか、私が自分の父にいるのは当たり前だということを知らないのですかと反論なさいました。この言葉の意味をマリアとヨセフは全部は分かりませんでした。しかしそれにもかかわらず、マリアはそのすべての言葉を心に収めました。マリアはイエス様と関連した重要に思われる出来事と言葉は、あたかも宝物を保護するようにいつも心に収めました。イエス様はマリアの胎を通してこの地に来られたマリアの息子であるばかりではなく、この方はご自身を通して来られた神様の息子でもあったからでした。このような態度はマリアをマリアたらしめました。ヤコブの11番目の息子であるヨセフが夢を見てから兄たちに言いました。畑で私たちが穀物の束を束ねていたんですが、私が結んだ束がすっくと立って、兄さんたちが束ねた束が囲んで私が束ねた束にお辞儀をしているではないですか。これを聞いた兄たちは、お前は我らの王になりたいのか、でなければ私たちを支配したいのかと言って、以前から憎らしかったのですが、さらに一層憎らしさが募りました。いくらも経たずヨセフはまた他の夢を見てから兄たちと父親に言いました。あのね、私がまた夢を見たんですけど、日と月と星と11個が私にお辞儀をするんですよ。これを聞いて父のヤコブは叱りました。私とお前の母さんとお前の兄さんたちがお前の前に出て地面にひれ伏してお辞儀をするというのか。ところで創世記37章10節はこのように明かしします。兄たちはヨセフを妬んだが、父はこのことを心に留めた。兄たちはヨセフの夢物語をハプニングとして、意味のない事件として聞き流してしまいましたが、父のヤコブはヨセフの話はよく理解できなくても、また受け入れがたくても、それを心に大切にしまいました。なぜならば、自分も夢で神様の御言葉2回も聞いたことがあったからでした。ヤコブもマリアのようにヨセフを通じて聞こえてきた神様の御言葉を心に大切にしまいました。マリアが心に収めたと同じ意味です。ヤコブには失敗や過ちがあったとしても、神様の御言葉を抱いた神様の人になった時、神様は彼の名前をイスラエルに改名してくださり、彼の名前は今でもイスラエルの国号として使用されています。のみならず、彼の十二の息子たちはイスラエルの十二部族の祖先になりました。神様は過去にも神様の御言葉を心に刻む人々を通してお働きになられ、今日も今日も神様の御言葉を抱いて、その御言葉に従順に従う人を通して働きになられ、これからも神様の御言葉に自分を投げ込んで、その御言葉が真理の御言葉であり永遠の生命の御言葉であることを人生をもって証しする人々を通して、この世を新しくすることでしょう。昨日8月15日は 降伏70周年で、今年は第二次世界大戦が終わったことを記念する終戦70周年となる年です。第二次世界大戦は1939年9月にドイツがポーランドを侵略して、イギリスとフランスがドイツに宣戦布告することで本格化し、そして1945年8月に日本の広島と長崎に原爆が投下されるや、8月15日日本が降伏を宣言することで戦争は終わりました。先週の水曜日の12日、2015年東アジア平和国際会議に招かれて来館した日本の鳩山幸夫前総理が総出門刑務所歴史館を訪問しました。鳩山前総理は抗日独立運動の殉国烈士追悼塔の前でひざまずき謝罪をしました。そして記者たちに日本が韓国を植民地統治していた時代に独立運動万歳運動に力を尽くしたユ・グァン・スンをはじめとした数多くの人々をここに収容し、過酷な拷問を加え命まで奪ったという事実を思い浮かべながら心より謝罪を申し上げると言いました。また芳名録には万歳運動に力を尽くしたすべての霊魂に平和があることを願いながら、独立平和人権友愛のためにと文章を残しました。鳩山前総理の行動は1970年12月7日、当時ビリー・ブラント西ドイツ総理がポーランドの首都ワルシャワのナチ犠牲者慰霊塔の前でひざまずいた場面を思い出させてくれます。しかし一昨日の14日には安倍晋三日本総理が総理官邸で第二次世界大戦の終戦70周年の談話を発表しました。安倍総理は過去日本が他の国々を侵略し植民地化し、数多くの戦争犠牲者を作り出し、女性たちをはじめとして人権蹂躙したことについて具体的に謝罪したり懺悔はしませんでした。ただ安倍総理は次のようなことだけを述べました。日本は過去の戦争での行動について反復的に痛切な反省と誠意を込めた謝罪をの心を表明してきたし、このような歴代内閣の立場はこれからも揺るがない。また今や日本国民の 80% が戦後時代なので世代なので、戦争と関係のない彼らとその子孫たちに謝罪を続ける宿命を負わせてはならない。そして唯一の被爆国として核兵器非拡散をはじめとして女性の人権、開発途上国支援、貧困退治、教育などを通じて世界の平和に寄与すると言いました。安倍総理の談話を見て切なく胸の痛む教訓を得ました。それは安倍総理が鳩山前総理のようにひざまずかなかったからではありませんでした。また彼の談話に侵略と植民地化についての具体的な懺悔や過去の行動に対する保証に言及しなかったからでもありませんでした。大韓帝国末、数多くの犠牲者たちと国民が、国際情勢の中で国がどちらに行かねばならないのか、どのように生きるのが正しいことなのかを考えるよりは、二つの目を持っていながらも片方の目しかない人のように自分の欲望に従って生きた結果は34年11ヶ月17日間の主権喪失でした。 そして降伏を迎えましたが、間もなく国は分断され、同族が殺し合う悲劇まで体験せねばなりませんでした。二つの面を持って現在と未来を正しく見て、正しい人生を生きなければ子孫は長く苦痛を体験するという教訓でした。安倍総理の談を見ながらこんな祈りを捧げました。神様、私たち国民が各自自分に与えられた人生を真実に生きながらも、未来を見る目を持って、二度と再び他の国の大統領や総理が我が国を訪ねてきて許しを請わねばならない国を受け継ぐことのないようにしてください。また私たちが世間的によく見えるもの、多く多いもの、より大きなものを追い求めていき、その結果我が国の大統領が他の国を訪ねていき、ひずまずいて許しを請わねばならない国を子孫に引き渡すこともないようにしてください。我が国がアジアをはじめとして世界に仕え、世界を立てることに従事させてください。それならばどうすれば私たちが私たちに与えられた人生を真実に生きながらも他の人々に仕える人生を生きれるのでしょうか。そんな人生を生きさせてくれるのは、その力は神様の御言葉です。マリアのように私たちに与えられた御言葉を心に刻み、思い巡らすときに、その御言葉を通して神様は自らお働きになられます。私たちは幸福70周年を迎えましたが、相変わらず分断された祖国で生きています。イスラエルの子孫たちが70年間の捕虜生活から帰還することになったときに、このように歌を歌いました。詩編126編1節2節はこのように明かしします。主がシオンの囚われ人を連れ帰られると聞いて、私たちは夢を見ている人のようになった。その時には私たちの口に笑いが、舌に喜びの歌が満ちるであろう。その時には国々も言うであろう、主はこの人々に大きな技を成し遂げられたと。1945年8月15日、ついに降伏を迎えることになったとき、私たち国民は弓を見ているようだったでしょう。降伏は予想もしない瞬間に訪れました。もし降伏を迎えることになる日を前もって知っていたならば、多分数多くの人々は親日派になったり、同族を虐待はせず、はるかにより良い人生を生きたはずです。統一も神様の時に、神様の方法で、私たちが予想もできない方法で成し遂げられることでしょう。イスラエルの子孫たちがバビロンの捕虜から戻ってくることになった時、彼らも夢見るようでした。神様が彼らに70年間捕虜になるだろうと前もって語ってくださいましたが、それがどんな方法でなされることになるのか誰も分かりませんでした。ついにその出来事が起こった時、第三者が話すのは、神様が大きな技を成し遂げられたからだという言葉以外に、いかなる適切な言葉もなかったということです。聖書がそのように記しています。イスラエルの子孫たちは捕虜生活をしながら、なぜ国が滅亡せざるを得なかったのか、なぜ数多くの人々が捕虜として引かれていくほかなかったのかを深く考えることになりました。それは自分たちが神様の民と言いながらも、神様の御言葉を守らず、神様に正しく仕えなかったからでした。 それで彼らはバビロンで街道を建てて神様の御言葉を身近にする人生を過ごしました。そしてこのように決断します。詩編126編4節5節がこう明かしします。涙と共に種をまく人は喜びの歌と共に刈り入れる。種の袋を背負い泣きながら出て行った人は束ねた穂を背負い喜びの歌いながら帰ってくる。この言葉は神様が私たちの人生にくださった原則であり約束です。私たちの心と私たちの人生の場所に神様の御言葉をまきましょう。私たちが毎日毎日御言葉の種をまき、涙と汗で水を注いでいたら、神様は神様の時に神様の方法で私たちに結んだ実を、実りを刈り取らせてくれるでしょう。私たちが神様の御言葉を私たちの心に巻いて刻み、神様の御言葉は私たちの人生の場所に巻き、そこに私たちの人生を投げ入れることにより幸福を享受する人生、より統一された祖国を準備する人生はありません。なぜなら神様の御言葉は光であり、神様の御言葉である真理が私たちを自由にしてくれるからです。お祈りいたしましょう。父なる神様、私たち皆はこの地で生きていく間、平和を享受することを願いますけれども、私たちが他の人々よりたくさんのものやより大きいものを握らないと平和を享受できないと考える時が多く、他の人々より高い地位に座らないと平和のうちに暮らせないと誤解する時が多いことを告白しますけれども、本当の平和はただ主だけが私たちに与えることのできるものということを忘れないようにさせたまえ、本当の平和を享受し、一生涯神様の真実な通路として生きるために、マリアのようにヤコブのように神様の御言葉を私の心に刻み、その御言葉に自分を投げ入れる術を分からせてください。特別に幸福70周年と終戦70周年を迎えさせてくださり感謝します。再び他の国の大統領や総理が我が国に許しを請わねばならない虚弱な国を子孫に受け継がせず、私たちが弱肉強食の論理に陥って他の弱い国に害悪を加え、私たちの大統領が他の国に許しを請わねばならない偽りの国を子孫に受け継がせることもないようにしてください。我が国がアジアをはじめとして人類に仕える神様の通路にならせてください。願わくば私たちが日ごとに神様の御言葉を私の心に刻み、神様の御言葉に私たちの人生を完全に乗せることで、私たちの毎日が主に同行する幸福説になり、主がくださる本当の自由と平和を享受できますように、イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。